Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは実業家モデルの藤田志穂さん。著書ギャル農業を踏まえつつ、農業を体験しての思い、そして農業から学んだことについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
藤田志穂、千葉県出身、1985年生まれ。高校卒業後、ギャルのイメージを一新させるギャル革命を掲げ、19歳で起業。ギャルの特性を生かしたマーケティング業務を特化し、さまざまな商品開発やプロモーションを行う。さらに自ら積極的に環境問題やエイズ予防活動も行っている。2008年12月に社長を引退し、現在は食の問題について活動をスタート。若者が食や農業に興味を持つきっかけを作るため、ノギャルプロジェクトを立ち上げ、秋田県での渋谷米作りやギャルママ野菜収穫ツアー、イケてる農作業着企画など、さまざまな角度からプロジェクトを展開中。中高新書ラクレからギャル農業を出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマノケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは実業家モデルの藤田志穂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中高新書ラクレからギャル農業、こちらが出版となっています。この本では年商3億円のギャル社長が舞台を渋谷から農業に移して、農業に関わっていくその姿と思いが綴られているんですが、
はい。
改めてまず大元のところなんですけど、はい、なんで藤田さんはその畑にというか、まあ、その農業に、ね、はい、足を踏み入れることになったんですか？
農業はですね、もともとまあ、おじいちゃんが、新潟の方でコシヒカリを作っている農家だったっていうのは、うん、まあまあ、ちっちゃい頃からあったんですけど。
なるほど、なるほど。
それでその時、まあ、中学校の時に、はい、まあ、おじいちゃんも亡くなって、まあ、田んぼとかも放置されているような状態で、うんうん、
はい、
で、まあ、その時は別にそこまで何かができるっていうわけではなかったんですけど、
うんうんうん、
でもこう、19で会社を起業して、で、すぐ環境とかエコとかっていう活動にも参加させてもらって、
はい、
まあ、食育って話であったり、オーガニックとかスローフードとか、うんうん、そういう話を聞いて食べ物にはまあちょっと興味はあったんですけど、うん、なかなかその食べ物っていう危機感が自分にあまり近いものに感じられなかったっていう部分もあったんですけど、うん、でもやっぱすごいなんかメディアとかでも最近だと原産地の問題だとか、その自給率の問題だとか、はい、でそういう話を聞くようになって、まあ、その原因の一つとして農家さんが高齢化が進んでて、田んぼとか畑自体の作業をするのが難しいとかっていうので放置されてたりするっていうの話を聞いて、あ、うちも一緒だと思った時に、あ、そんなに遠いものじゃないんだなって思ったりだとか、
はい、
っていうのを聞いて、うん、で、実家の方にその聞いてみたら、今は知り合いに貸してるっていう風に聞いたんですね。
なるほど。
で、そうしたら、そういうやり方もあるんだなっていう、なんかびっくりと、すごい嬉しさと、で、じゃあだったら、この、おじいさんたちが大変なんであれば、うん、まあ若い人が何か興味を持って農業っていう部分に携われるようなきっかけがあれば、
うんうん、
何か変わるんじゃないのかなと思って。
おー、なるほど。
そこからですね。
じゃあ、いわゆるそのステージはあるんだけど、うん、なかなかその役者さんがいないというか。
そうです。なんかもう本当に、うん、なかなかこう、就農者の人も増えていかないしっていう、うん、お嫁さんも減っていたりだとかっていうのを聞いて。うん、
なるほど、なるほど。
まあ、こう思った時にやっぱ農業ってこと自体知らないしなっていうふうに思って、
はあはあはあ、
だからじゃあその前にまず自分も体験してみて、
うん、
そこで何かこう感じるものがあったら、うん、やっぱりみんなに伝えていきたいなと思う。
先ほどまあ19歳でね、起業してという話にもちらっとありましたが、はい、その農業という形に目覚め始めたのはおいくつぐらいの時だったんですか？
農業に始めたのはまあでも今もう1年経ったんで2年前ぐらいとかですかね。
じゃあ20まだでも
23、23とか、
おほ
う
ほ
う、まあ、話を聞いてたっていうところがあって、うんうんうん、それ農業っていうのが危ないっていうのは、まあ、そういうふうに聞いてた感じですかね。う
ん
う
ん、まあでもね、その前から、その、まあもちろん実業家としてもやってたし、はい、それこそモデルとか歌手とかいろんなこともやってて、はい、まあいろんな意味でそういう方面で順風満帆だったですよね、おそらく、
うんうんうんうん。
それにもかかわらずという感じに、ちょっと思えるんですが、
そうですね、はい。まあ基本的に結構まあそういうふうにやっぱ順風満帆とか、うん、うまくいってるとかっていうのはまあ基本的に言われることが多いんですけど、
はい、
でもまあ会社やってる時ももともとはでも3年目とかもすごく大変で、もう本当に危ないみたいな時もあったりしたぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まあでもやっぱり表に出る部分は結構ね、こう、いい部分が出てたりするんであれなんですけど、だからまあ私がその会社を、その4年間やってきた、まあ会社をこう手放すというか、
はい、
そこを離れて新しいことやりたいっていうのは、うん、まあ、やっぱもともとその社長を目標としてやってきたわけではなかったので、
うんうん、
私の場合はギャル革命っていう、ギャルでもできるっていうことを証明したいとか、それ自分の夢を最大限に叶えたいとかっていう目標があった中での一つの通過点の部分が会社の設立だったの、うんうん、でその中で自分の次のステップみたいなのをこう見つけることができたので、
うんうん、
だからじゃあ次に行こうっていう自分の成長のためにも、あとは自分がやっぱこういろいろ勉強して会社の作り方もそうだし、
うん、
あとはその環境とかエコとか農業食っていう部分もなんか学校ではやっぱり教わらないけど、
うん、
なんかすごい大切なことなんじゃないのかなっていうふうに思ったので、うんうん、
はい、
それをじゃあもっともっと伝えていかなきゃなって思って、
うん、そうか、じゃあそのギャル革命というのがもう大元にあって、はい、
そうなんですね、うん、
そのまあ方法論としていろいろあるけどもということなんですね。
だからもう真の部分はまずそこがドンとあって、うん、その中でちょんちょんちょんちょんこうくっついてきた中のまあ一つが今こういうふうにある形であったり、うんうんうん、
なるほどなるほど、
はい、
じゃあまあその他のね実業部分のもうそうだし、
はい、
まあでもそれは表現方法の一つとしてやっていて、うん、じゃあまあそろそろ別のモードに切り替えてもいいかなという時期でもあった、うん、
まあ時期も重なってっていう部分ですかね。
なるほど。
やっぱ会社もこう、仲間も増えて、
うんうん、
まあ、マーケティングっていう事業も徐々に形になってきていたので、
はい。
はい、
じゃあ次のステップだと。
はい。
はい、で、そこで農業。
農業ですね。
まあ気にかかっていた部分もあり、
うん、はい。
うん、
でそれでせっかくやるならやっぱり社長とっていうのだけではできないなと思ったので、
うんうんうんうん、
なので
まあでもねそれはでもやっぱり全く違うステージではありますよね。
はい、
どう考えても
言われますね。
ですね。え、ご自身の中ではどうだったんですか、それは。
なんか違うは違うけど、うん、でもそのなんか自分の中でその会社をやった時からもやっぱ若い人たちにいろいろなことを伝えていきたいとか、
うん、
その若い人とその大人の人との橋渡しじゃないですけど、
うん、
そういうフィルター役になるのが自分にできることなのかなっていうふうに思っていたので、
はい、
まあそれの伝えるものが農業になったっていうか職になったっていう感覚。
じゃあその割と伝えるという自分がフィルターになったりとかっていう部分ではかなり共通してるという、はい、
そうですね、
うんうんうん、方向がちょっとだけ違う
と、ちょっとそういうものが違うかっただけでっていう。
じゃあそれは今までのそのやり方っていうのもその中で使えるものもあるしとか。
ありますね。やっぱつながっていくものは多いです。
まあでもね、やっぱりその農業ということになると、うん、当然パソコンの前でというわけにはいかない、
はい、
わけじゃないですか、
はい。
まあ土に当然触る
触って
ねいうことですけど、それまではその農作業の体験とかっていうのは豊富にあったんですか。
いややっぱ、たくさん日頃からっていうわけではないですけど、
うん、
まあ、小さい頃、その、おばあちゃんと、畑に行って大根取りに行ったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういう経験もあったり、
うんうん、
あと、中学校の時かな、修学旅行の時に、飛騨高山に行って、
はい、
うちのクラス別でいろいろやるんですけど、体験ツアーみたいな。で、うちのクラスは、田植えでしたね。
あ、じゃあ、そういう体験は、まあ、どこかしこで。
みんなで、はい、やったりとかっていうのはあったんですけど。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、全く。
何もっていう感じ
では、
そう、身近にある、まあ、おじいちゃんもそうだったので、部分でもあったりはしたけど、細かくは知らないっていう感じでしたね。
まあ、でも、そんなアレルギーがあるとか、そういう感じではない。
そうですね。
いうことですね。はい、まあ、でもね、その、まあ体験は体験として、まあいろんな意義があるでしょうけど、
はい、
でもそれを実際本腰を入れてやっていこうと思って、やっぱ土を触る時の感覚がやっぱ違ってくるのかなという感じがするんですが。
やっぱ気づく部分とかが違いますよね。
気づく部分。
昔その田植えをやった時と今田植えやった時とはやっぱり全然違くて、
うん、はい、
なんか昔の場合は中学校の時はまあみんなで楽しく、
うん、
とりあえず植えてキャッキャッキャッキャみたいな、もう泥も投げながらみたいな感じだったんですけど、はい、でもまあ楽しくって部分は同じ ちでもあっても、うん、やっぱり時間も限られてるので、うん、どれだけでこれ作業終わるかとかっていうのも考えながら、うんうん、そのためにはじゃあポイント掴んでとか、うんうん、いろいろやっぱ考えながらやりましたね。
でもやっぱそのね、作業する中で、はい、それこそ今日も素敵なネイルをされてますが、
はい、
やっぱそういう、例えば、もう爪の中に当然土入りますよね。
はい。
そういうのに対しての抵抗というのは
基本的にはいつもゴムの軍手をしたりするので、うんうんうん、ゴム軍手してるんで、まあ手は汚れたりはあんまりないんですけど、うんうん、でもやっぱ土で畑とかの時の場合は、うんうん、まあ普通の軍手をしてた時には汚れたりとか、うんまあ、素で触ることもあるんで、はい、汚れるんですけど、まあ基本汚れたら洗えばいいかなっていう。はい。
でもやっぱりそのギャル、を捨てて農業ではなくてギャルでありながら農業に行くというのが一つポイントですよね、う
んはい、ポイントですね、うんうん、なんかこうやるときにも、うん、なんだろうハードルをやっぱ低くしなきゃなって思っていて、うんで、そこで、じゃあこれ着なきゃダメだよ、こうしなきゃダメだよ、こういうスタイルじゃなきゃダメだよって言われると、うん、やっぱ若い人はなかなか、
まあね、
入りづらくなっちゃう。
まあね、ね、純特会っていうのだとね、それはもう全部を根本から変えなきゃいけないって話ですから。
そうですね。で、あとやっぱ作業してる時にも、まあ、大変なこともやっぱりたくさんあるので、その中でやっぱりどう楽しむかっていうことが大切だと思うんで。
なるほど、なるほど。
せめてもう、こう自分の周りは好きなもので固めていたいというか。
じゃあその、はい、ファッションだったりメイクだったりという部分では、基本ラインは崩さずに、
そうですね。
だけど、その上で、じゃあ、軍手を一つしてとかっていうような、はいことで対処していくみたいな。
せめて、そうですね。まあ、軍手も可愛いのあるんで。
じゃあ、それで逆にモチベーション上がったりとか
って上がったりとかしますね。
ちなみに、通常は、その農作業するときに、どういうメイク、ファッションなんですか、はい、
基本このままですね。
ああ、じゃあ、それこそ渋谷にいる格好とあまり変わらず。
まあ、そうですね。一応、髪の毛束ねたりとかもしたりはしますけど、全然、今日とか特にそうかもしれないです。いつもと変わらず。これにちょっと長靴履くぐらい。
あららら。ね、はい、これセンター街に普通にいらっしゃる感じですけど。まあ、
そうですね、渋谷から来たので。
でもそれで、秋田の田んぼにもそのままで行けちゃうと。
はい、全然、まあ汚れたら洗えばいいし、全然。
なるほど、なるほど。
問題はないです。
周りの反応ってのはどうでした？
最初はやっぱびっくりしました。その見た目とか爪とかは、
うんうん、
そんなんでできるのみたいなのもやっぱり言われもするし、でも意外とその爪とかも種をまくときには便利だったりだとか、
そうですか。
そうなんですよ。この爪の先っちょにこう爪が長いので、うんうん
はい、
それが小さじ1杯分みたいな感じの雰囲気になるので、
はいはいはい、
こう種を3粒ぐらいプッと拾って、
で
爪が長いんでそのまんま土の中でプスッと入れると、一回一回穴開けてから種を入れて、また上のなんか土をかぶせてとかいう、
うん、
こういうのがいらないんですよ。
お便利な種まき道具になってる。
初めてその時に農家さんにこう、その爪が便利だなと思ったって言われたりとかしました。
そうか。じゃあ、私もやろうかしらぐらいの勢いになるといいですけどね、それ
も
っ
ね。まあ、もしもぜひぜひ。Let's get knowledge with
fun. さあ、そして、ギャルによる農業、ノギャルプロジェクト。
ノギャル。
ノギャルプロジェクトですね。はい、このノギャルプロジェクトの目的というのは、まあ、先ほどおっしゃっていただいたこととかぶっても構わないんですが、はい、その、ノギャルプロジェクト。これを目的としてますというのはどういうところにあるんですか？
ノギャルプロジェクトってまあ簡単に言えば本当に農業するギャルっていうところからっていうのはあるんですけど、うんまあ、私の中でその若い人にもっと食とか農業っていうのに興味を持ってもらえるようなきっかけを作ることですね。今であればその渋谷米を作るっていうこともそうだし、まあ、静岡の方での野菜だったりとか、あとはまあ今回本とかも出させていただいたりとかもだし、で、その他にもギャルママさんツアーだったりとか、
はい。
はい。
そういったアクションをしていくということですが、はい、まあ具体的にはですから、例えば、今おっしゃっていただきました。秋田でお米作りがあって、うん、静岡で野菜作りがあってと、は
い。すごい農家さんっていろんな方がこう、お問い合わせをくれて、うちでうちでっていうふうに言ってくれる方も多かったりするんですね。うちの畑にもぜひ来てくださいっていうふうに言ってくださったりとかも。でもなかなかやっぱり体が一つなもので、あっちもこっちも行けなくって、すごいどうしようかなって思った時に、秋田の場合は、ハチ公の出身地だっていうのを聞いて。
あ、秋田犬の。
はい、
はいうん。
で、そこでびっくりして、じゃあちょっとね、秋田でっていう風になったりとか。
なるほど。あ、だから秋田なんですね。
そうなんですよ。だから静岡も、 本当に、まあ、全然わからないけど、せっかく日本に生まれたなら、あの、日本一の富士山の見える綺麗な場所で、野菜を、日本一の野菜を作りたいみたいな、そういうところから始まったりとか。
なるほどな。あ、はい、そういった、まあ、その、地域選びのポイントもあったわけですね。
そう、ちゃんときっかけが。
なるほど、なるほど。そうか。まあ、ただ、そこで作れるからということではなく。
はないですね。はい。
八甲と、そうか、秋田が結びついてましたね。
一番最初はそうです、本当
に。まあそうは言ってもね、でもやっぱり農作業は冬は当然寒いですし、うん、夏は暑いですし、虫はいますし、うん、まあいろいろ大変なシーンがあろうかと思います。
はい、
ね、それは、そのずっと都会でギャルとしてね、生活してる中ではなかなかやっぱりない部分が多いかと思うんですが、うんうん、どうやってそれは対応していけてたんですか？
私の場合は、あの、うん、虫も全然平気なので、全然余裕で大丈夫だったんですけど、うん、まあ、日焼けとかは、うん、あとは逆に日焼けの場合は焼けたいので、あの、T シャツ焼けはちょっと恥ずかしいから、うん、キャミソール着て作業したりとかして、もうすんごくっきり焼けたりとか、もう海行ってないのになんでこんな黒いんだろうみたいな、なったりとかもしたんですけど、
う
ん、周りの子たちは虫苦手な子もいて、
まあそうでしょうね、
やっぱりすごい周り見ただけ、ギャーみたいな風な。でも、結構ずっといると慣れてきてますね、みんな。
あ、そうですか。
慣れた、慣れた、慣れたって言ってくれて。
じゃあそれは、まあやっていけばっていう話。
徐々にそうですね。
そうか。じゃあ特になんか最初からこう、きっちり用意しといてとかっていうことではなくて。
ああ、でも虫に刺されるので。
ああ、なるほど。
あの、蚊とか、ブヨとか、そういう部分に関しての虫除けグッズは一番買いましたね。
ああ、なるほど。
虫刺されとかも。
このノギャルプロジェクトそのものも、ちょうど1年ぐらいの感じだと思いますが、
はい、
そうですね、この1年間の農作業で、一番こう大変だったっていうのは何ですかね。
大変だったのは、うん、まあ本当作業自体結構力仕事が多かったりとかっていうのもすごく大変だったし、うん、
はい、
やっぱり何もわからないところからっていうのがあっての作業も大変ではあったんですけど、うん、うん、でもなんか自分の力だけじゃどうにもならないというか、天気だったりとか、はい、気候っていうのはすごい左右されることころもあるので、うん、そういうのとかやっぱすごい大変だなっていう、この野菜を明日収穫しようと思って取っとくと、うん、もう次の日には取られてたりとか、
は
あ、動物に。
ああ、なるほどな。あ、そうか、そういう条件も。
わーみたいな感じでショックですね。
ままならないことがいっぱいあるわけ、
ね。そうですね。なんかでも逆に言えば、うん、そういうような自分ではどうにもならないことがあるからこそ、うんうん、ちょっとでも失敗しても別に、なんて言うんだろう、重く考えないというか、
あーはーはー、
まあ失敗したけど、まあ自分一人だけではないし、
うんうん、
まあ、今年はこういう天気だったからしょうがない部分もあるなっていうので、うん、まあとりあえず次やってみるしかわかんないかみたいな。
ーはーはー、そうかそうか。じゃあいい意味でも悪い意味でもそれはどうにかなってしまうのだという感じなんですけどね。
う
ん、
そうですね。だからだからこそやってみなきゃわかんないなって思います。
なるほどね、
はい。
逆にその一番の喜びというのは、なんですかね。
まあ、一番の喜びはやっぱ、まあ、自分が作ったものを収穫したりとか、
うん、
あとはみんなでやった時に本当にあのお米とか農作業っていうのもこれからも手伝っていきたいっていう風に言ってくれる子がどんどんやっぱ出てきてるのはすごい嬉しいですね。
なるほど。いや、じゃあかなり仲間もこうどんどん増えてってと。
徐々に。
そうか。お米が秋田でね、
はい、
渋谷八甲のゆかりの地を、ね、はい、秋田で作るということ。それがお米が渋谷米。
渋谷米です。
渋谷米という、
はい、
秋田で取れてるけど渋谷米と。
秋田県総形村さんの渋谷米です、
うん。渋谷米。これは収穫は終わったんですか？
収穫は終わりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
無事収穫。
無事収穫で。
そうですか。
はい。
これは、刈り取りはいつ頃だったんですか？
まあ、10月の頭の方ですね。
トレーダー化としてはいい感じでした？
そうですね、うん。本当に今年はすごい当たり年って言われてるような。
あ、そうですか。う
ん、なんかすごいテレビとかではね、またニュースとかでもですけど、うん、全然今年のお米があんまり良くないんじゃないかって言われがちですけど。でも、あの、秋田の大型村のお米の方は、本当に、いいお米ができて、
あら、よかったですね。
はい、なんか持ち直した感じでしたね、天気も。
あ、本当ですか。
はい、
あ、それはね、天もそこでは味方してくれた
という。本当に危なかったです。
それがじゃあ渋谷米が無事収穫されて、これはあの一般の方も買えるんですか？
一般の方も、はい、ネットでも買えますし、うん、あとはまあ、 あの都内のドンキさん何店舗かで、
あ、 度胸で、やっぱり、
そういうとこで。
やっぱギャル御用達の、ね、部分でも。
はい、
じゃあ、そういうとこで目にすることができると。
そうですね。あと、海ホタルですかね。
海ホタル？あ、あそこでも。
海ホタルでも、ちょっとお土産用っていうところで、ちょっと小さめのペットボトルに入った。
ペットボトル？
ペットボトルに入った。
お米が？
お米が。
うん。え、ペットボトル、普通のペットボトルですか？
いや、女の人の体の形をしてて。はい。
ナイス。セクシーな感じ。
そう、セクシーなナイスボディっていう、ペットボトルの形なんですけど。
ナイスボディ。はい。
ナイスボディ。はい。でもそれを、ちょっと渋谷前入れて売るので、ライスボディっていうのに変えて、
はい、
はい。
なるほど、なるほど。
はい。
ペットボトル、ライスボディが。
そうなんです。1.95 分ぐらいなんで、本当にお土産で、ちょこっと。
あら、はい、面白いですね、それもね。今までない、それも展開。
今までそうですね、多分ないのですし、
ペットボトル入りのね、お米は見たことないですね。
でもペットボトルの方がやっぱ密閉率もすごい高いし、あとは本当に冷蔵庫とかにも、本当は冷蔵庫とかに入れた方がいいんですよ、お米も。
あ、そうですか。
だからそういう部分で入れやすかったりとかもするし。
じゃあその単に見てくれだけではなくて、機能的にもかなり、
うん、そうですね。やっぱあとペットボトルリサイクルできるので、
うん、あ、そうですね、はい、あ、じゃあかなりこれもね、
意外とそういうふうにつながってたりします。
なるほど、はい、ご自分でもその渋谷前は召し上がって
食べてますね。家で食べるときは
お味いかがなもんですか。
はい、美味しいですよ。
美味しい。
はい、なんかあのお米の味とかってやっぱり一瞬こう聞くだけじゃ分かんないだろうなって思う、
うん、
と思うんですよ、
はい、
私も本当に食べた時に味の違いが分からなかったらどうしようとかいろいろ思ったりしたんですけど、でもやっぱりあの本当に粒がしっかりしてて、そのお米が立つっていうようなその雰囲気が分かる、
うんうん、あ、そうですか。
本当にあの冷たくなってもすごい美味しいし、粘り気が強くってしっかりしてて、はい、
そうですか。まあ当然ね、これまでの人生の中でももう何百杯何千杯何万杯と食べてきたと思いますけど、はい、それでもやっぱ違う。
違いますね。なんか本当でも元がよっいいから今新米でと取り立てでっていうのがあるんで、なんかあの一つ一つのもの自体がすごいしっかりしてて、雑炊とかにしても全然べちゃべちゃにならない
って
、ちゃんと粒がいるんですよね、混ぜご飯にしても。はい、
あら、それはぜひこれまた、ね、
びっくりしました。
食べたくなる、ね、
はい、
感じですね。じゃあね、あのネットもしくは海ほたるとかドンキで手に入れてということで ね、
はい、
他の収穫物、例えば野菜とかも静岡なんかで作ってらっしゃる。
野菜はそう、静岡で、うん、まあ静岡の場合は先週かな、行ってきたんですけど、白菜、まあ、ちょっとと、大根とか、あと、水菜とか、うんうん、あと、里芋。そういうのは結構取れましたね。
そうですか。はい、この辺もやっぱりお味が違うもんですか？
なんか、里芋とかは、まあ、家で持って帰って食べたりしたんですけど、粘りが本当に強くって、すごいびっくりしましたね。一回ちゃんと湯がいて、塩もみして、湯がいて、はいはい、なんか作ろうと思っても全然もうドロドロっていうのがすごく多くて、びっくりしました。大きさも大きいし、
あ、そうですか。じゃあそれね、ご自分で作ったもので料理作るっていうのも相当楽しみ、
そうですね、
なりますね。
なんかやっぱその自分で作ったって思うからこそ無駄にしたくないなって思えたりとか、
全部最後まで残らず食べて
るとか。そうなんですよ。前まではやっぱりね、まあもうしょうがない、使わないからいいかとか思ってたんですけど、
ちょっと腐らせちゃったりとかね。
そうなんですよ、でも今は全然絶対にこうお味噌汁に入れてとかで、どうにかして使いますね。
ご自分でもかなりお料理はするんですか？
そうですね、最近だってするようになった方かもしれない。
なるほどなるほど。
昔からやっぱ自炊はしようと思うけどなかなかでしたね。
そうか、はい。Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは実業家モデルの藤田志保さんです。中高新商楽齢からギャル農業が出版となっています。藤田さんがその農業の世界に身を投じて見えてきた、その若者と農業という、まあそこの部分がまあもちろん発端となったという部分の話もありましたけど、はい、若者と農業ということについての問題点というのはどの辺にあると思いますか？
私は小さい頃からそのおじいちゃんが農家だったっていうのもあって、まあちょこっとはそういう農業っていうものを見てりは したんですけど、
はい、
でもやっぱ今の若い子とかだと、こう農業のイメージっていうのを聞いても、何かの作業とかそういう問題じゃなくて、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、なんかそういうぐらいのイメージしかないらしくって、
やっぱ別世界になっちゃった。
そうですね、見たことがない世界みたいな風な部分があるので、すごく大切な仕事だったりとか立派な仕事ではあるのに、なかなか知られる機会がないんだなっていう、表に立ってなかったりだとか、例えば本当に違う職業だったらこうテレビですごくいっぱい取り上げられるような職業もあって、あ、こういうもんなんだ、こういうもんなんだっていうのもわかるじゃないですか。でも農 業はなかなかそうですね、見る機会がないので、
自分の現実に暮らしてる世界とは全然違うものとして捉えられちゃってる。
多分そういうのも強いと思いますね。
なるほどね。でもまあそういった問題点があるとして、その問題の解決策というのは藤田さんとしてはどういうふうにお考えなんですか？
やっぱりそういうのを知ってもらうことだと思うので、
やっぱりそこが、
そうですね、あとは本当に知ってもらうのは知ってもらう大切だけど、そこからちゃんと体験して自分で感じないと、やっぱりちゃんとの理解はできないと思うんですよ。だからとりあえずの理解をしてもらうよりは、そういうふうにして、まあ、ちょっとでも体験してもらいながら、
でも逆に言うとそれは現実に体験すればしっかり若者と農業っていうのをきっちりこうくっついてくる、
くっつくと思いますね。農家さんのところに連れて行くじゃないですか、
はいはい、
そうすると、まあ、本当に農家さん自体もこんな若い子と喋ったの初めてとか言って言いながらその洋服どうしたのとか、この爪どうなのとかっていうのをいろいろお話ししてできるので、
そうですね、だからその農家の側の方にしてもこっち側がまた別世界かもしれないという部分ですね。
同じです ね、
ね、だからそこが今までつながってなかったかもしれない部分が相当ある、
はい、あります、あります。だからそこからこうちょっと離れてっちゃってる部分も出てくるんだろうなっていうのは、自分自身もすごい思いますけどね。
どうしたって人間食べていかなきゃいけないものですし、そこはなくすわけにはいかないものだから、だからやっぱそこは知らなきゃいけないということになってきますよね、それね。
だと思ったんです。私もでも逆に人のこと言えなくて、それは今まで気づかなかったことが多かったので、なのであれなんですけど、
まあ、入ってみてと、
やってみて本当に言われたのが、やっぱどんなにこう偉い人でもすごい人でも、こういう地位とかそういうのがある人でも、やっぱり食べ物がなかったら、食べなければ、まあ成功もしなければ、まあ本当に迷いもしないし、
生きていけないわけですから、
生きていけないっていうところがあるんでっていうのを聞いて、そうだよなと思って。
そうすると、その若者と食ということで改めて思いを新たにしたっていうのは、やっぱりそのリアリティのある現実感、それがあればこそという感じにもね、来るわけですけど、
私は多分なんかこう、今まで農業とかってこういうふうにやれとか、あれをしなさい、これをしなさいとか、まあすごい上から目線でこう言われることとかも多かったと思うんですけど、でも私は本当自分もまだ勉強中だし、これからだなっていうのがやっぱり思っているので、同じこう例えば目線に立って本当に興味を持ってもらえるように体験していくようなきっかけを作っていきたいなと思うんで、まあそういうのが、まあちょっとでも興味があったり知ってたりとかしたら、やっぱ本当にまずすぐ体験してほしいなっていうのはありますね。
なるほど、なるほど。まあ今まではやっぱそれが体験したいともし思ったとしても、それは入り口がどこにあるのかっていうのは、なかなか分かんなかったかな。
そうなんですよね、やっぱ多分そういう子も多いと思うんですよ。未だにやっぱ私のところにも、農業っていうのに興味があるんですけど、何から始めていいか分かりませんっていう人とかもたくさんいるので、ただせっかくだったら私もそういうツアーとかも組んだりとかもしていて、まあ、ブログでもいろいろ発信していったりしてるんで、だからそういう部分でなんかちょっと情報収集して、まず興味が持ったら体験してみてくれれば、そっからまあ、みんなが農業っていうふうのは難しいかもしれないけど、そこから繋がってくることも多いと思うので。
まあでも藤田さんもそのご自身が始めようと思った時に、どこに入り口、扉があるのかっていうのはなかなかやっぱり見えなかった、
見えなかった、どこからどうすればいいんだろうっていう感じではありましたね。
それはどうやってその扉を見つけていけたんですか？
でも私の場合はずっとブログをやっていたので、まあ周りの知り合いにもそういう農業っていうのが興味あるんだよねっていう話はしながら、ブログとかでこうこうこうでっていうふうに、今回はこう社長を辞めてこういうふうにことをしたいと思いますみたいなのを言ったら、いろんな方からこう問い合わせをいただいて、だから私の場合はそれは結構まあ運がいいからだよって言われたらそれまでなんですけど、でも逆に言えば自分がそうやって運が良かったものとか教えてもらったことはだったらどんどんどんどん教えていきたいなって思うので、
なるほど、なるほど、そうか。じゃあ自分がこうこれをやりたいっていうことを発信していたからこそ、
来たってい う、はい、
そうか。やっぱりじゃあその辺は、まあ、有言実行というか、
そうですね、有言実行するためにも、結構自分にプレッシャーかけるためにやってましたね。
じゃあそのね、まあ、今回は、まあ、農業ね、ギャルと農業という部分ですけど、その何をやっていいか分かんない若者たち、だから農業じゃないものかもしれないという、だけど入り口が分かんないという人にとっては、その方法論としては自分がこれをやりたいんだと、いうことをまず言っちゃってもいいかも。
周りの人にそうですね、言うことで、 まあもうそれが夢への第一歩になってるはずだと思うので、
うんうんうん、
例えばすごい本当行動ができなくてとかっていう人もいるんですけど、うん、いやまず人にこうやって話すこと自体がやっぱり大切な第一歩だよなって思うので、
うんうん、
本当今まで知り合いだった人も、うん、その農業っていうのを走ってなかったから全然絡みはなかったけど、
うんうん、
意外と自分ちの農家なんだよねって言い出す人とかいます。
あ、そうか。で、そこからまたこうね、いろんなルートが出てきて、
どんどんどんどん、そうですね、紹介してもらったりとかしてます。
そうか。じゃあやっぱりそれはとにかく自分の意思を表明していくということが、
はい、そうですね、やっぱりどんどん出していかないともったいないなと思うので、
うんうんうん、
やる前にね後悔するようなそんなんだったら本当にやってから後悔したい、うん、
なるほどなるほど、
なっていうタイプ。
はい。 Let's get knowledge with fun。藤田さんご自身は、まあ、ギャルでまだあり続けている。いますよね。現役続行中、
はい。はい。
で、だけど、まあ、そういう農業と、まあ、農業とか、そういったやりたいことも、いろいろと実現してこられている。はい、うん、これは、なんで、こういう、今まで一見、相入れないようなものだったのが、うん、こう、ご自分の中で一つに慣れてきてるんですかね。
なんかでも、私の場合は、その、ギャルにギャルにっていうので、今でもそうなんですけど、まあ、こだわってるっていうよりは、自分の好きなものにこだわってたら、とりあえず、こう、ギャルって呼ばれるようになったりとか、したっていう感じなんですよ。
なるほど。あ、それが好きだから。
そうなんですよね。だから、私、本当、今って、こう、自分の好きなものの集合体なので、でも、基本的に人ってみんなそうだと思うんですよ。
なるほど。
例えば、その、オタクって呼ばれてる人たちだって、ただ単に、その熱の注ぐ、なんか、方向が違かっただけで、
うん、
多分すごいギャルとも似てると思っていて、
そうかそうか、それがものすごく好きだっていうことですよね。
そうなんです、すごく好きでこうやっぱ一途だったりすると思うので、うん、本当に紙一重だなっていつも思っていて、でも周りの見る人からしたらそれは、まあ、オタクって呼ばれたりとかギャルって呼ばれてるようなだけで、でもそのそれ以外の人たちでもきっと自分の好きなファッションをしてとかメイクしながらずっと生きてると思うんですね、生活してて、なのに。こう私たちはそういう好きなことをしたら、なんかギャルって言われて、しまいにはそうちゃんと働けなさそうだなとか、ああだこうだって言われなきゃいけないんだろうっていうのがすごくあったので、でも私も今こういうふ
う
に農業やったりとか、そういうのも基本的にやっぱ自分が好きなことというか、伝えたいこととか、そういうのを、の一つにこうまとめてる感じなので、
なるほどなるほど。好きなものの集合体っていうのはなかなか分かりやすい表現ですね。
そうなんですよね。あれもこれも好きみたいな。
そうか。じゃあギャル的な例えばファッションだったり、メイクだったりもそれは好きだからやってるし、
そうなんですね、
で今だったら農業も好きだからやってるし、それが一つの藤田志保という人間の中で、
そうなんですよ、作っていてっていうので、
じゃあ別にそれが全然違うものを無理やり入れて。まとめてるとかっていう感覚は全然ない。
全然入れてるとかじゃなくて、自分の中から、ああ、好きかもとか興味あるかもなと思ったら、こう、どんどんどんどん。
じゃあまた、今後、全くこれとは違う分野のことが、また芽生えてくる可能性も多い
に。そうなんですよ。もしかしたらあるかもしれないですね。よく言われるんですけど。まあ結構、秋っぽく見られるのかもしれないんですけど、でも全然私、やっぱすごい一個一個がこう、なんて言うんだろう。本気でこう一本にバーってなっちゃうので、はい。
じゃあでも次のものも見つかったらまたそこに地図にガーッと行くかもしれない。
あれもこれもこっちもこっちもっていうのでバランス取りながらっていうのが多分苦手なので。
はあ、はあ、そうかそうか。で全部が自分の全人格。
そうなんですよ。常に本気ですね。
そうですか。
はい。
この1年間農業ずっと続けてこられた。ね、これはやめたいなとかって思ったことはなく、
いやまあありますけどね、やめたいなっていうふ
う
に本気的にっていうよりは、行かなきゃいけないのは頭で分かってるんですよ、
はいはい、
やらなきゃいけないことも分かってるんですけど、いやちょっと今日は行きたくないなーとかっていうような瞬間はあったりしますけど、やっぱりそれは、まあ、自分の体調の管理とかもあったりもするし、あとやっぱ周りの人からもこうね、すごいやめちゃえとかっていうのも言われたりもしたしっていうので、みたいな風に泣いちゃう部分もあったりしたんですけど、逆にまあそこは見返してやれればいいなとか、確かにできないなって言われるのは当たり前だしなって思ったりとか、
でも見てろよと、
だからできないって言われるからやるんだろうよなって改めて、これでできるよできるよって言われてることだったら、私がやる必要はないなと思うので、
なるほどなるほど、そうか、そこもやっぱちょっと革命思想にな ってくるわけですよね。まあ、本当にそれこそ北からね南からっていう、はい、いろんな地域の方との関わりができてきてるでしょうし、
はい、
そのいろんなこう日本の農業に携わる人々との関わりの中で、 こう特に印象的だったことっていうのは何ですかね。
なんかいつの間にかみんながこう手伝ってきてくれてるんですよね、農家の人って。例えばこう自分の家の周りとかそういう場合の仕事の場のっていう周りとかだと、うん、なかなかこう普段会った時に挨拶するだけができる、うん、せめてもできるコミュニケーションだったりとか、うん、隣の家の人なんて知らないとかそういう場合もあるじゃないですか、
う
ん、
まあおはようございますぐらいな感じ
ぐらいで、
う
ん、でも農家の人とかってもうなんか会った瞬間からあの畑に連れてってもらって、あこういうのができてるんですねって言ったらもう取っていいよ取っていいよみたいな持ってき持ってきみたいな風にすごい何でも持ってっていいよ持ってっていいよって言ってくれたりとか、例えばだから自分が作った野菜とかを持ってくと、うん、もう本当に里芋だったものがあの他の食べ物に変わったりとか、
うーん
あのどうぞお裾分けですって言った瞬間に、うん、あれもこれもっていう風に回ってくるのですごいなんかあったかいなっていうのは。
あそれはでも本当に人間の関係性が非常に濃厚かつ豊かいう感じがしますね。
それなんか本当一つの文化だったんだなっていうのを実感しました。
じゃあそれが藤田さんが農業全般から学んだことということにもなってくるんですかね。それは
なんかそういうのが根本なんだろうなっていうのは思いましたね。その農業とか食っていうのも私も勉強だったり何よりもそれよりもこういうことっていうのをちゃんと考えることの方が、まあ、必要なんじゃないのかなと思ったりとかもした部分もあるし。
なるほどなるほど。まあまさにねその第一次産業ね、でも本当にそこが一番根っこにあるものだからこそ、
はい、
そういう人間関係の濃密さっていうのもね自然とやっぱりそこは出てくるものなのかもしれないですね。
徐々に徐々にこう植物とかを扱ったりとかするんで、うん、皆さんこう愛情深くなるというか小さなことでも感動されたりする方が多くて、すごいなんかいいなって思いました。
そうか。さあそして、まあ、ギャル社長からギャル農業と来て、はい、まあ、ギャル革命、
はい、
未だ進行中、
進行中です
、進行中、この革命の目指すべきところっていうのはどの辺に置いてるんですか。
そうですね、あのギャル革命自体はまあ本当に、まあ、ギャルだからっていうので判断されたくないとか、うん、ギャルだからこそできるっていうのとか見た目で判断されたくないっていうのが分かってもらえたらっていうのもいろいろあったりしたんですけど、うん、この今回の農業に関しては、まあ、自分も勉強しながら、まあ、また来年とかもその先も本当に自分食べるの好きなんで、うん、まあ、みんなで安心して安全なこう楽しい食事をできるような社会になったら自然とこう自給率とか上がってくるんじゃないのかなと思っていて、仕事でも何でもねすごい辛いこととか大変なことってたくさんあったり気遣ったりとかするので、食事ぐらいはやっぱり楽しくこうできるようなそういう環境が作れたらいいなって思ってますね。
じゃあその大切さを実感するということとプラスギャルでもきっちりできるぞということ。
そうですね。
そこを
証明します。
両立させて、うん。ね、これからじゃあどんどんできるんだぞという証明の度合いが、どんどんどんどんこうクリアになっていく感じですよね。
はい、
ギャル革命の完成形というのは、まあそういった感じのところに。
まあ基本的にはそうですね。うん、ギャル革命ってなると、うん、なんかいろんなことで見た目で判断されなくても、うんうんうん、やっぱ一人一人として人として見てもらえたりだとか、うん、なんか若い頃からでもこういろいろと大切なことはちゃんと知っていたりだとか、うんうんうん、そういう部分がありながらもこう自分を持ってるっていうような人たちが増えたらいいなとか思っていたり、
はい、そうか。まあそれがある意味革命の完成形かもしれない。
完成形かもしれないです。
ということですね。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのは、うん、はい、どんな方ですかね。
高校生の時だったんですけど、高校生の時ってやっぱりこういう見た目だからすごい喧嘩もすごくたくさん多かったんですね。でも私は絶対に自分がこう自分の遊びだったりバイトだったりだとかそういうことに親には口を出されたくなかったので、うんうん、学校だけはこう毎日行って皆勤賞を取っていたんですよ、
うんうん、
そうすると先生も最初のうちはもうそう喧嘩とか授業中とかも全然喋ってないのにちょっと喋っただけで私のせいにしたりとか、うんうんうん、私と周りの子たちを怒ったりとかっていうのに喧嘩をしてたんですけど、でも高校卒業する3年の時にこういう見たくれだけどこうお前みたいなのでもちゃんと卒業できるっていうのを証明するためにお前当時読んでくんないかっていうふうに言われて、そう当時を読まさせてもらって学年の代表で、そうでもそんなあんなに喧嘩してて嫌われてたのにあ認めてくれる人は認めてくれるんだっていうのをすごくその時実感しましたね。
きっちり自分が やっていればいつかは認めてもらえるし、
認めてもらえるしって思いました、
普段は喧嘩してても、
そうですね、
もう心の芯ではきっちり評価してもらえると、
っていうのが分かった時に嬉しいっていうか、まあ やればできるんだなみたいなのはありましたね。
なるほど。じゃあそのギャル革命のこう原点的な部分でもありそうですね、それはね。
そうですね、本当そういうのに気づけたからこそ、こうやって頑張れるっていうのもあるかもしれない。
困難とかあっても、きっちりやってれば評価はいつかしてもらえる、
徐々にそう出てくるんだろうなっていうので思いました。
そこはじゃあ芯をぶらさずにというところがね、
はい、
本当に大切だしじゃあ今後もその有言実行を含め、
はい、
いやそれは本当にますます磨きをかけて、
磨きをかけてまあいければいいなと、はい、思ってます。
はい、ぜひ期待しております。
はい、
ラジオ版学問の娘、本日はモデルの藤田志保さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、実業家モデルの藤田志保さんをお迎えしてお送りしました。いや、お話を伺いした藤田志保さん、ギャル、そして農業、まあでもこの2つがきっちりどっちも好きなものとして自然に同居しているというね、そういうお話、非常に興味深かったですし、そして何よりもやっぱり有言実行、エネルギッシュな、まあ、今後のね展開、ギャル革命の行方にも大いに注目していきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。